今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2月も後半に入りました。本当に、いろんなことが世の中で起こっているなっていう、そんな気がいたしますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。元気に過ごしてらっしゃいますでしょうか。さて、今回は京都100、街をつなぐ人をつなぐサイクルハブ、そんな話題をお伝えします。お客様は京都東の洞院六角にあります、もう100年以上の歴史を持つ、自転車屋さんと言っていいのでしょうか、辻森自転車商会3代目店主でいらっしゃる宮本大輔さんです。宮本さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、もういつもと変わりない笑顔、嬉しいです。
いえいえ、ありがとうございます。
もう本当にあのラジオを聞きの皆様、こうよくよく、あの辺りを通られる方は、あ、いらっしゃるなっていう、その自転車屋さんで工事自転車をこう修理してらっしゃったり、いろんな方とお話をしてらっしゃったりという、そんな姿をよく見かけるのではないでしょうか。さあ、3代目とご紹介しましたが、はい、この辻森自転車商会、私この正式なお店の名前を、はい、知らなかったんですけども、はい、もう100年以上の歴史があるそうですね。
そうですね、もう僕のひいおじいさんからになるんですけども、はい、その後息子の、はい、構造っていうのがついたんですけども、
ひいおじいさん、おじいさん、
はいはい、ただその僕の方の、はい、祖母が先代の構造の姉にあたるんですよ。ですんで、
祖母ですね。
祖母です、
はい、合ってます
、はい、そうですよ。ですんで、めいの子供になるんですけど、先代の、
あ、
はい
はい、
でそうですね、はい、
そうですか、
はい、
ずっとこの、京都に住んでらっしゃる方は東の洞院六角といえばという、うん、こう大体場所の、三条通りという、皆さんもご存知の大きな通り、歴史のある通り、から、六角三姉三六角一筋下がるという、
はい、そ三条の一本南ですね。
東の洞院も、はい、もう本当に、昔からある古い、うん、応仁の乱の起こる前夜の時も東の洞院通り出てきて、うん、歴史がある道なんやなって思ったことがあるんですけども、
はい、
本当にそういう場所に100年以上もお店を構えてはったんですか。
そうですね、
明治何年
ぐらい、明治、詳しいとこ分かんないですけど、末ぐらいですね、
そうです、
はい
はい、その頃から自転車ってその京都で、うん、そんなにたくさん需要っていうか当たり前に走ってたんでしょうか。
いや、かなり貴重だったと思います。
はい、
はい、昔で言えば例えば自転車1台売れると、
はい、
本当に家族旅行に行けるぐらいの金額だったとは聞いてるんで、
はあ、
ですんでかなり貴重だったとは思いますし、
贅沢品、
そうですね、
今で言うと、小型車買うとか、はい、ちょっとした車買うぐらいの、うん、高級品だったということですか。
ね、近いでしょうね。
そうですか、
はあ、特に食べ物とかが、ね、やっぱりあまりない時代だったと思うんで、
そうでしょうね、
そういう時は、はい、特にああいうゴム製品とかが貴重だったんで、
はい、
例えばゴムとお米を変えたりとか、
えどういうことですかそれは。
結局
ゴムとお米を変えるとはどういうシーンのことを言ってるんでしょう。
例えばお百姓さんの方が、
はい、
お米の代わりにその、運搬で使っている自転車のタイヤを交換してほしいとか、
はい、
ですので今まで物々交換的なところが昔は多かったみたいで、
あ、 そっか、
そうなんですよ。
そういう、まあ、車輪今では、まあ、当たり前ですけれども、うん、それぐらい貴重なものだったと。
そうですね、
お米と変えられるぐらい、
変えられるぐらいの。
そしてましてやその自転車屋さんがいかに、うん、まあ、そういう、まあ、そんなに当たり前じゃなかったという、
そうです
ね、そういうことでもあるということですね。
そうですね、
まあ、そうすると、うん、あの町今はこうなんかあったら声かける、うんうん、声かけていただくっていう、うん、こう町の自転車屋さんっていう、はい、今はきっとどの町にもあんまりそういうお店がなくなったんじゃないかなって思うんですけども、うんうん、いかにもそんな感じですが、
はい、
昔はそうではなかった可能性もあるっていう感じですか。
そうですね、まあ、うん、まあ、うちの店の方は本当に表でお客さんといつでも話すことができるっていう状態にはあると思うんで。
そうですね、場所がまあそういう場所ですよね、角っこで、
はい、昔はでもそういうお店が多かったんじゃないですかね。
あ、
は
あ、
はいはい、ただ今はもう本当になかなかお店に入りにくいっていうところもお客さんの方から聞くんで、まあ、うちの店としてはお客さんとコミュニケーション取るのが一番大事かなと思ってやってるんで、今も変わらず、まあ、窓も開けて、
はい、
ドアも開けて、一応いつでもお客さんと喋る状態でやってますね。
本当ですね、はい、まあ、よく通りかかるんですけれども、はい、その東の東院通りを、
はい、
いつ見ても誰かと話されるっていうそれも年齢、はい、もう問わずっていうか、うんうんうん、それから男女問わず、
うん、
ガードマンのおじさんと話してはる時も、うん、はい、ありますし、そうですね、サラリーマンの方、それから美しい女性、うん、高校生、あ、まあ、いろいろ本当にいろんな方と、うん、なんか、まあ、それをコミュニケーション取ってはるなっていうね、うん、そんな姿を見かけますけども、うん、やっぱりこう自転車屋さんっていうのは、うん、その自転車直すばっかりじゃない、売るばっかりじゃない、うん、ということですか、うん
うん、そうですね、なんかいろんな方といろんなお話しするのがまた楽しいのと、
はい、
まあ、もともと一人で結構ずっとやってたんで、
何をされてたんですか、
店の方、
はい、
最近ちょっと従業員ちょっと増やしてやってますけど、
そうですね、
そう、もともとずっと一人だったんで、ね、やっぱり誰かにと話しかけるとやっぱ元気いただけるんで、あといろんなお話聞けるっていうのはすごい自分のためになるとは思って、いろんなちょっとお話聞いてるのもあります、はい、
そうですか、
はい、
さあその3代目というご紹介最初にいたしましたけれども、その2代目から3代目になるっていう時に、うん、廃業という、まあ、そういうこともなんかあったそうですね、うんうん、
ありました、はい、はい、ね、先代が体調を壊してしまったんで、もう年齢も年齢だったんで、
はい、
もうそろそろ店を閉めようかって言ってたんですけど、まあ、ちょうどその祖母の方からなんか店を閉めようかなって話を聞いて、まあ、小さな時から僕も遊びには行ってましたし、その亡くなるのはもったいないし寂しいし、まして僕祖母、まあ、おばちゃん子やったんで、まあ、祖母が悲しがる顔も見たくなかったんで、まあちょっと頑張ってみたいっていうので始めてみました。
ああ、そうですか、
はい、
ということはこの、100年以上の今や歴史を持つ辻森自転車商会の3代目になったと、
はい、
宮本大輔さんがなられたということですね、
はい、
辻森さんはそのこう自転車というものにはもともとその興味はあったんですか。
乗り物は好きでした、
はい、
車、バイク、自転車、でも全般的には物を触るのが好きだったんで、
はい、
例えば直したり何かをつけたりとかが好きだったんで、まあ自分には向いてるかな、ちょっと面白そうかなと思って始めたのがあります。
ああ、そうですか、はい、はい、そして、この去年このお店のある京町屋なんですけれども、改修されましたが、うん、
はい、
これはどういう、こう流れでそういう風になったんでしょうか。
とりあえずなんですけど、
はい、
やっぱりもう築100年以上経ってますし、
はい、
やっぱり、この先建物が持つかどうかってところが一番だったんですけど、人が本当に多い場所なんで、もし万が一地震とか台風とかで 周りの皆さんにご迷惑かけるのもと思ったんで、診断していただくとやっぱり耐震がもう持たないっていうところと、自分としてはなんか新しいことに進みたい、あとはこの町家を残したいっていうのがあったんで、それを考えるとまあまあ、 直さないとダメな時かなと思って、
はい
はい、このままずるずる行っても何かあってからだと遅いと思ったんで、そこで直しにかかったんですけど、
はい、
あとはちょっと周りのサポートもありつつ、ちょっとあそこの場所でいろんなことをしてみないかっていうお話をいただいたんで、そこと共同して、始めました。
そうですか、
はい、
あの建物はそうするとその100年以上前に、はい、あの初代が、お店を創業された時のままの建物が、
はい、
あそこに残っているということですか。
そうですね、もうダメなところもたくさんあるんですけど、
はい、
できる限りやっぱりあそこに思い入れのある方もやっぱ多くて。
そうでしょうね。
そうなんですよ、
やっぱり京都はやっぱり特にお商売されてる方は住み続けておられる、うん、小学校卒業しても、うん、そこに住んでるっていう方がたくさんいはるなというふうに、うんうんうん、
そう
ですね、はい、
うん、そうなんですよね。うち2階のところにちょっと自転車を吊ってるんですけども、
はい、
あれがやっぱりトレードマークになってて、
屋根の上に
そうですね、
はい、
吊ってるやつなんですけど。
あ、吊ってるんですかあれ。
あれね、そうなんですよ、自転車、
はい、
直に壁に、パイプでつけてます。
すごい、
はい、で一応落ちるのが危険なんで。
それ先代がされたんですか。
先
々代が。
今そうです、今でね、あれ2代目なんですけども、
ああ
ちょっと戦争を境目ぐらいで、2代目に変わってからなんで、もう何十年って経ってる自転車なんで、
はい、すごい、
はい
はい、それがこう町の、まあ、トレードマークっていうか。
そうですね、
近くの方にとったら。
そうですね、
やっぱりちょっと上見たら、
そうです、
自転車があるっていうのは当たり前の景色っていう、う
ん、そうです。ですのであれがなくなるのがやっぱり寂しいっておっしゃってたんで、
はい、
やっぱり皆さんあそこには思い出があるのかなっていうのもすごい感じたんで、うん、
はい、
ぜひ直すべきなんだと思って、で残すべきなものなんだと思って、
はい、
で今回ちょっとかからせてもらったんですけども。
そうですか、
はい、
はい、この、これパンフレットと言っていいのかどうか分かりませんが、はい、京都100という、
はい、
この素敵なよくできたいろんな歴史が分かる、このお話をこの後伺います。引き続き京都東の都院六角辻森自転車商会3代目店主でいらっしゃる宮本大輔さんにお話を伺います。この、まあパンフレットというかフライヤー京都100というなかなかこうおしゃれなものが出来上がってるんですけれども、これ A3 何折りっていうんでしょうか、はい、おしゃれですよね、
はい、
まずこの京都100って何でしょうか。
はい、今まで、まあ、自転車店として100年大体100年なんですけどやってきて、やっぱりこの後またこっから1からスタートして100年持たせたいっていう僕たちの思いを込めての100です。
すごい、はい、その考え方がもう痛くこうすごいなと。
ありがとうございます。
このちっちゃなラジオカフェもそんな風なラジオ局になれたらいいなっていう、なんかお手本になるようなお話だなと思って、いろいろ教えてください。
あ、い
い
です
、はい、その過ぎた100年、歴史の100年があって、はい、その未来の100年があると、
はい
はい、この京都100っていうのは何かのこうプロジェクトっていうかチームなんですか。
そうです、今回その京都100っていうのを立ち上げるのに、辻森自転車商会プラス、はい、あと自転車メーカーさんであるダイアテックさんとこの協力も得て、
ああ
今回、この京都100っていうプロジェクトを立ち上げました。はい、
こうどういう、 こう、まあ、思いというかコンセプトなんでしょう、はい、この京都100は。
まあ、町屋を残したい、
町屋を残す、はい、
あと、もういい、そうですね、
いろんなところでこう町屋が、うん、あったのに今なんかなってしまった、前あれがあったなっていう、もう日々それの繰り返しですよね。
そうですね、はいはい、
やっぱりそういう残したいという思いもある、
うん、そうですね、はい、なんか古き良きものっていうのが今すごく、まあ、価値のあるものにもなりつつ、あと失われつつあるもののような気がするんで、まあ壊すのは簡単ですけど、やっぱ作るのができないっていうのは感じるんで、でしたらもう自分の周りにあるものから残していきたいなっていうのもあって、その中でもやっぱり思い入れが強いものっていえばここの、まあ、お店でもあるんで、やっぱりね、久々に帰ってこられた方とかもあれを見ていろいろ思い出してくれることがあるかなと思って。
本当ですよね、はい、子供の頃はあそこで遊んだとか、こういろんなことがやっぱり街の通り、特に京都は、うん、細い路地もあって、いろんなことが詰まってるだろうなっていうふうに思いますけども、
はい、
やっぱりそのお店もそういうお店であり続ける、これから100年もという、うん、そういうことですか。
そうですね、
はい
はい、
どんなその自転車や、うん、自転車メーカー、
はい、
それからどんな方が関わってらっしゃるんですか、この京都100。あ、
一応今のところは、はい、私の方の店と、はい、宮川さん、はい、であとそこに今度裏のところに入ってもらうその大テックさんと、
はい、
あと、まあ、今ブルーボトルさんが稼働に入られてるんですけども、ブルーボトルさんもその一員として、
ブルーボトルコーヒーですよね、はいはい、
そうですね、
そのこの発想っていうのは 宮本さんが、うん、その自転車とコーヒーという組み合わせが何とも言えず、
はい、
洒落てるなというふうに、やっぱりもうそんなこと考えてはったんやなって思うんですけども、
はい、
そのこう回収した町屋にどういう方に入ってもらおうという時に、そのなぜブルーボトルコーヒーになったんですか。
2年前なんですけども、はい、この建物を直している間にちょっと海外の方に、例えば自転車と一緒にできるなんか、お店とかがあればと思って、イギリスとフランスに、
イギリスとフランス、
はいはい、ちょっと視察という感じで、
はい、
見に行かせてもらったんですけども、
そうなんですか。
結構やっぱり向こう自転車屋さんとカフェっていうつながりがすごく強いのを感じたんですよね。
やっぱりこう見る目の違いっていうのがあると思うんですけど、
はい、
気づいてないっていうか、
はい、
行ってもそういう目で見てないから、その自転車屋さんあったっけっていう感じがするんですが、
はい、
ロンドンにも、イギリスにも、うん、フランスにもやっぱり自転車屋さんってありましたですか。
そうですね、やっぱりどっちかっていうとヨーロッパは自転車が本当に多い国なんで、
はい、
そうですね、なんかおしゃれな感じもありますけども、
はい、
なんかその僕たちが大事にしている古き良き味的なところもすごく残ってるんで、
はい、
すごく参考になったというか。
あ、そうですか。
そうですね、
はい
はい、
その自転車とコーヒーというのは何かのそういうヒントというかあったんですか。
うん、今回でも、ブルーボトルさんっていう形にはなったんですけども、僕たち的にあの建物をやっぱりこれから活性化させたいとか、皆さんの思い出に残るより良いものを作ろうと思った時に、いいパートナーを探したいと思ったんですよね、
はい、
でやっぱりインパクトもあって、うん、僕たちと一緒にやれるような方がおられたらと思って、そこでブルーボトルさんっていうのが上がって、声をかけさせていただいたっていう形なんですけども、はい、
いいですよね、やっぱり遠くから見てもあのブルーのボトルは上の自転車と屋根の上の自転車と一緒で、うん、やっぱり遠くからでも、もうちょっとっていうこの歩いていて、
うん、
あそこに目指していくっていう、まあ、そういうランドマークっていうか、
はい、
やっぱりインパクトも加味したっていうところはやっぱり目の付けどころがすごいなって。
あ、いい。
やっぱりそういうパートナーでこういうプロジェクトというか、
そう
ですね、はい、何かを続けようと思うと必要ですかね。
そうですね、何かこう始めるときにやっぱり一人でできないこともやっぱり 誰かに支えてもらったりとか一緒にやっていただく方がおられると、まあ例えば1があって1と1が2になるわけじゃなくて1が3になった4になったりっていう感じには感じるんで、あとやっぱりいろんなことがこっちの方にも知識として入ってきますし、あとそうですね、より良い環境を作ろうと思ったらやっぱり一人では難しいかなっていうのはもう最終的な意見なんですけども、そこでそうですね、ブルーボトルさん来てもらったっていう感じですかね。
そうですか、はいはい、あのブルーボトルさんもあの京都では2軒目ですよね、
はいはい、
そして日本に、まあ、あのこう出店して5周年っていうふうに、うんうん、あのこの前言っておられましたけども、はい、まだそういうだけれどすごく皆さんよくご存知で、若い方も本当にこう、引きつけられるように行くっていう、まあ、そんなお店であるんですけども、うん、こうお店の構造としてはどんな風になってるんですか。まず1階フロアは、うん、その辻森自転車商会が北側に、
はいはい、
まあ、半分くらいあるんですか。
そうですね、1階の北側半分が、はい、辻森自転車商会で、で南の、西角になるんですけど、
は
あ、そこがブルーボトルさん1回入っていただいて、で2階のフロア全面で、飲んだり食べたりできる状態になってますね。
そうですか、
はい、
この前行ってみたんですけども、はい、いいですよね、
はい、
あれうまく設計どの辺がされたんかなと思ったんですが、やっぱりその建物、はい、町屋の古い壁も残しつつ、
はい、
だからこそこう特別感があってみんな行ってみたくなる、決して広くはないからこそいいっていう、うんうん、なんかいいですよね。
そうですね、何かこう周りにはないものを感じると思うんですよね、作り的にも、 もう
特別感、はい、そうですよね、
はい、特に、まあ、僕も好きだったんですけど、2階から見る、京都のあの辺りの街の景色っていうのが、なんかね、町屋しか見れない味があるんですよね。
はい。
それが大好きで、もうそれを味わっていただければと思って、2階はぜひっておすすめしてたんですけども。
そうですか。
はい、
座席がたまたま移動し、移動し、移動しで、
はい、
あ、開いた。最初はちっちゃいちっちゃい、一人用のテーブルに二人で座ったんですけども、うん、はい、で空いたから移動し、また移動した、で最後には、うん、その東、長いはしてませんよ、
はい、
東の東院通りのその、はい、やっぱり通りを見ながら、そして町屋の屋根も見ながら、お向かいのお店も見ながらという席に最後座れまして、うん、なあっていうふうに思って、やっぱりそういう思いも、うん、味わっていただきたいという、そういうことですか。
そうですね、なんかね、まあ先代も先々代もそうだったと思うんですけども、まあ、今までねみんなが見てきた景色っていうのを、こうこれから、まあこれからも皆さんに見ていただければっていうのもありますし。
そうですか、はい、はい、そしてこの辻森自転車商会としては、
はい、
この前もなんか天井に塗って貼るのかなに、はい、まだ工事中っていう感じも、はい、伝わってきたんですけども、はい、こうどんな風に、まだなんか途中なんですか、あれは。
そうですね、今ちょっとまた工事入ってるんですけども、
はい、
ちょっと自分たちでハンドメイドで作れたらまた面白いかなと思うのもあって、ちょっとペンキ塗ったりとか今してるんですけども、
はい、
まあ、内装をもうちょっと充実させて、例えばお客さんに見ていただきやすいような状態を今作ろうと思っていろいろ考えてます。
あ、そうなんですか、
はい、
その、自転車商会としてはその、代金なんとかって、
はい、
ダイキンじゃないですね、
メーカーさん、
ダイヤテック、
はい、
ダイヤテックさんはその最初はこうサドル の専門店も作りたいという構想もあったということを聞きましたけども、
はい、
やっぱりそうい う, こう自転車のお店としては何かもうちょっとということは考えてらっしゃるんですか。
あ、これからですか、
はい、
これからそうですね、どっちかっていうと建物自体がその僕たちが掲げているサイクルハブっていうのがあるんですけども、
サイクルハブ、
はい、はい、 あれを拠点に回るっていう意味で、あの建物自体もなんか何ですかね、一方の方向から見るんじゃなくて、なんかこう中に入っていろいろ楽しめる状態が作りたいんですよね。そうそう、それを今ちょっと考えてるところもあります。
そうですか、はい。まあ、あのこのこれからの100年もサイクルハブ、これサイクルハブってどういうことなのか、ちょっと今一度ちょっと詳しく説明していただけますか。
はい、
ハブっていうのは
ハブ
空港ってありますよね。
ありますね。自転車でいうと、はい、ホイールがあるんですけども、自転車の車輪ですね、車輪の中心の部分、回転するところをハブっていうんですけども、ああいう感じで中心に、いろんなことを始められたりとか、新しい人たちと交われたらっていうのでサイクルハブっていう名前を付けさせていただいて、なかなかまだスタートするところなんですけども、僕たちもいろんなことをそれで取り込みながら、いろんな人にもいろんなことを発信できればっていうのを考えてやってます。
あ、そうなんですか。はい、例えば、うん、どんなことがそのできそうでしょうか。こう皆さんに、うん、今はそんなにあのやっぱり仕事をしてはるから、うん、お店の中にあの私たちが入ってということはあまりないかと思うんですけども、はい、そうじゃなくもっともっと違う姿。
そうですね、
はい。
例えば、ま、違う業者さんというか、はい、業種さんとかとの接点もいろいろ持ちたいとは思っているんで、
はい、
どこかでこうちょっと関わりを作れたらなっていう感じには今話を進めてるんですけども、それが今ちょっと試案中で、
はい、そうなんですか、
はい。
例えばどんな感じですか、うん、それは、まあ、試案中のところで、
はい、まだプランは全然決まってないんですけども、うん、例えばなんですけど、
はい、
まあ、自転車関係じゃなくても、うん、例えば飲食関係の方とかでも、例えばそうですね、ちょっと一部分使っていただいて、そこでなんかプレ的なものとしていただくとか、
はい、
ポップアップ的なんでしていただくっていう感じで、はいはい、なんかそういう場所も作れたら面白いなとは思って、
今ブルーボトルコーヒーも最初はそのポップアップ店舗っていうんですか、
はい、
期間限定みたいな感じで、ね、されてましたですけども、やっぱりそうやってこう時間とか、
うん、
場所とかそういう共有しつつという、そんな感じですか。
そうですね、うん、ブルーボトルさんに関しては、はい、まあ、ちょうど祇園祭りもありましたし、
はい、
ぜひ祇園祭りの方も見ていただきたかったんで、まあ、あとはあの辺りの状況も見ていただきたくて、
あ、はいはい、
でポップアップに入っていただいたもあると思いますし、
わ か、はいはい、かりました。辻森さん今こう40代30代40代です。40代、
はい、
なんかこう似たような年代の方がいろんなことをこうなんかする力があるのではないかなというふうに、いいなと思って、
あ、ほんまですか。
羨ましいなというふうに思うんですけども、これからも本当に、サイクルハブとして、
はい
はい、またお世話になることもあるかと思いますが、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回は、辻森自転車商会3代目店主 宮本大輔さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。